記録伝道する説教になります。
会社員時代の頃のお話でありますが、出張で地方の大きなホテルに宿泊しておりました。少し時間がありましたので1階のホテルのロビーでコーヒーを飲みながら、まあ、仕事をしたり電話をしていましたところ、ふとロビーの正面の壁ですね、ちょっとこの真正面というか真正面に見えてた壁なんですけども、そこにもう100号を超える大きな大きな油絵が飾ってありました。アルプス山脈と思われるようなこの山並みというか稜線がこう描かれていて、でその手前にはあの青々と生い茂る芝生と木々、それから真ん中に大きな川が流れていて、みずみずしい非常にこう力強い生命のエネルギーをこう感じるようなそんな絵だったんですね。しかしその絵のですね、そのすぐ下にこう目をやりますとガムテープが貼られていて、そこに絵のタイトルが書かれてたんですね。アレノと書いてこうやって書いてあるんです。こうやこんなに肥沃でみずみずしい土地、その風景のタイトルがあれの荒野であると書かれているわけです。これ見るものを騙す何かのトリックがあるに違いない、私と思いまして、その絵をじーっと端から端まで見たんですけども、やはりそれは美しい絵なんです。いや、もしかするとこれは一見肥沃に見える土地であっても後にあれのになってしまう、地球環境破壊への注意喚起のメッセージなんじゃないか、まあ、いろんなことを考えさせられたわけであります。いずれにしろその作者の巧妙なタイトルの付け方のおかげでですね、その絵をより一層見ることになるわけであります。しかし正直、いくら大きなホテルのといえどもですよ、絵の表題といえば金のプレートって決まってるじゃないですか。作者の名前も書いてあるし、それをガムテープで貼るっていうのはホテルの品格が疑われると、まあ、そういうふうに思っておりました。まあ、そう考えてしばらく時間が経っておりましたら、添乗員の方に連れられてゾロゾロゾロと観光客の方がお見えになってですね、その大きな絵の下に置いてあったスーツケースを取りに来られたんですね。で、皆さんこちらですと言ってスーツケースを取られて、その添乗員が最後にアレノと書いたガムテープをピッと剥がしたんです。アラノ様のスーツケースこちらにありますって言ってたんですアレノじゃなくてアラノさんのスーツケースがただ置いてあっただけだったっていう話なんですけれども、非常に随分間抜けな時間を過ごしてしまったなというふうに思っておりました。しかし隣の芝生は青い、まあそんなようなことなんでしょうか。一見汚く見えても綺麗に見えてしまう、あるいはまたその反対で綺麗に見えても実は汚い、肥沃に見えていても実は不毛なこと、メリットがあると感じていても実はデメリットばかり、安全だと信じていても実は危険なこと、繁栄しているようで実は破滅へと向かっている。人間の目はいろいろなところで曇り、正しいものの姿を捉えることができなくなることがたびたびあるのではないかと思うのであります。ユバル・ノア・ハラリという方がいます。エルサレムにありますヘブライ大学の歴史学部の教授で、サピエンス全史という本やホモ・デウスという本を書いて世界的なベストセラーに近年なりました。2018年に書かれたこのホモ・デウスという著作の中では、彼曰く、人間の歴史とはこれまで戦争、飢餓、疫病、まあ、この3つをとの戦い、その繰り返しであったと語っていました。中でも印象的だったのは2018年現在ですが、時点ですが、人類は 自分の利益の最大化、幸福の最大化、これを追求すること、それを彼は人間至上主義というふうに語っていまして、この人間至上主義、それを科学の力であらゆる課題を克服していって、ついには不老不死の神の領域にまでその手が伸びつつあるんだと、そういうふうに言うわけです。その人間の飽くなき強欲さ、神の領域にまでたどり着こうとするその行いは、確かに戦争や飢餓や疫病など昔と比べれば比べ物にならないほど今は人間は抑制することができていると。その上で、しかしながら、その反対として、自然環境の汚染や生態系に与える影響、そういったものが歯止めが効かなくなっていってるんじゃないか、まあ、このように警鐘を鳴らすわけであります。2018年段階でしたら、この戦争や飢餓、疫病、そういったものを人間はほぼ克服 しようとしているという、その言い方に多少納得もできたのですが、しかし皆さんもご存知のように、2020年に発生したコロナのパンデミック、2022年に本格化したロシアによるウクライナの侵攻、2023年によるイスラエルによるガザ地区への侵攻と、中東情勢への不安定化、地球温暖化や気候変動による水不足のニュースもたびたび聞かれます。食料も高騰しております。こうした現状を見るとき、2018年にハラリ教授の言っていた、人類は戦争と飢餓と疫病、この大きな3つを着実に克服しつつあると、そのような前提はもはや危ういものであるというふうに感じてしまうわけであります。むしろ人類は戦争や飢餓、疫病、これらを何も解決することのできないままに、差別や格差という問題から目を背け、不老不死などという一部の人間の欲のために神の領域へと足を踏み入れようとしているのではないか、まあ、そのように思えてならないのであります。人間は再び争いが絶えない真っ暗な世界に突入していっている、そのように感じるわけであります。主イエスが神の国をこの世に、この地上に作り上げなさいとおっしゃった出来事からもう2000年が経とうとして、しかしなおも私たち人間はその教えに背き続けているわけであります。こうした世界を作り出しているのは大きな国がとか、そういう話ではなく、やはり私たち一人一人の小さな小さな選択によるものだと思うわけであります。人間はその人生とはたくさんの選択肢の連続と言われます。高校受験、大学、就職後もたくさんの出来事に巻き込まれながら、その時その時私たちは最善であるという道を見つけて、そう思う行動を取ってきたのではないでしょうか。まあ、そんな行動の結果がもしかすると今の世の中を生んでいるとするならば、私たちは一体何ができるのだろうか。自分たちがした選択への後悔、そういうことをするときはあると思います。しかしたとえそれで過去に戻れたとしても、本当に違う選択がその時の自分ができたのか、過去に戻れたとしてもその未来を知らなければ全く同じ選択をしていたんじゃないか、そう思うわけでもあります。このような何かを選ばなければならない、そんな事態の時によく用いられる聖書箇所が本日の聖書箇所であります。アブラハムがどのように選んでいったのか、皆さんと今日は少し分かち合いたいと思います。本日の聖書箇所ですが、アブラムと書いている名はアブラハムのことですが、アブラハムが親類であったロトと約束の地であるカナン地方に戻ってきておりました。でその地でアブラハムとロトはそれぞれに大きな成功を収めたと聖書に書かれています。2節のところでは、アブラムは非常に多くの家畜や金銀を持っていた、こう書かれています。5節のところでは、アブラムと共に旅をしていたロトもまた羊や牛の群れを飼い、たくさんの天幕を持っていたというわけです。 そしてこの2つのグループは最初共存し共栄していた、まあ、そのようにあったわけでありますが、そのままの2人の関係が続くかと思いきや、6節のところでこのように書かれています。その土地は彼らが一緒に住むには十分ではなかった、彼らの財産が多すぎたから、一緒に住むことができなかったのである。そして7節では、アブラムの家畜を飼う者たちとロトの家畜を飼う者たちとの間に争いが起きたと書かれています。たくさんの財産を持つと人は争ってしまうこともあるでしょう。しかしここで注意しておかなければならないのは、あの信仰深い信仰の父と呼ばれるアブラハムでさえ、その欲の力の虜になって一時は仲間と一緒に争いに加わっていたという可能性があるということなんです。自分の家畜を守るために必死に防衛と抵抗をした、あのアブラハムでさえそうだったんでしょう。その争いは羊飼い同士の部下同士の仲間たち同士の争いだけではなく、最終的には家族や親類まで巻き込む争いへと発展していったのであります。現在の私たちはどうでしょうか。自分たちがこの世で集めた富や財産、信頼や実績、敬意、尊敬、そんなようなものが他人から奪い去られそうになる、危うくされそうになると、それを守ろうと私たちは必死になるのであります。そんな時、敵意を向ける相手に対して私たちは守るべき自分の利益の最大化をしようと挑戦することが多いのではないでしょうか。こうするしかなかった、こうでもしないと相手はもっともっと要求をして生きていた、そのような感情を持つことが多いのではないかと思うのであります。ではアブラハムはどうであったか。そんな状況であったアブラハムはロトにこのように提案します。8節です。私たちは親類同士だ、私とあなたの間ではもちろん互いの羊飼いの間でも争うのはやめよう、あなたの前にはいくらでも土地があるのだから、ここで別れようではないか、あなたが左に行くなら私は右に行こう、あなたが右に行くなら私は左に行こう、まあ、そのように言うわけであります。アブラハムはロトに別々に生きる、そのようなことを選択させようとするわけです。実にかっこいい物語だなと思うんです。あなたが左に行くなら私は右に、私は右に、あなたが右に行くなら私は左に行く、争ってる相手に全てを差し出し、さらにこの聖書の中ではそのロトの見た方には肥沃な大地が広がっており、その反対側には荒れ野があるわけであります。10節のところで聖書にこう書いてありました。ロトが目を上げて眺めると、ヨルダン川流域の低地一帯は主がソドムとゴモラを滅ぼす前であったので、ツアルに至るまで主の園のようにエジプトの国のように見渡す限りよく潤っていた。ロトがどちらを選ぶのかは一目瞭然であったかと思います。いや、この時のアブラハムの気持ちはどのようなものだったのかと思うのです。このアブラハムの選択、実は神がアブラハムに事前に予言したものではありません。彼自身が決断したものであります。しかし思うんです、彼もまた人間なんだと。私たちと同じように苦しみ、私たちがなす決断は苦しみの中であったはずだと、そのように思うわけであります。ですからこの物語はひょっとするとアブラハムのかっこいい信仰による決断の物語ではないのかもしれないと私は思えてきてならないんです。むしろアブラハムはつらかった、怖かった、 そんな気持ちが前提にあるんじゃないかと思うんです。仲間の羊飼いが傷つき、家族が傷ついて怖かった、ひょっとするとロトの方が力が強かったのかもしれない。ロトが肥沃な土地を選ぶとそのように聞いたとき、アブラハムはがっかりしたと思うんです。なぜなら東をあの反対側を見れば荒れ野が広がっているんです。自分に飼っている家畜が多ければ多いほど、その荒れ野での生活はなお厳しいものであることは一目瞭然です。そこに希望を見出せるはずがないわけです。ですからアブラハムは荒れ野を歩いているとき、本当に悔しかったと思うんです。辛かったと思うんです。絶望してたと思うんです。ロトに負けたと思ってたと思うんです。下を向いて肩を落として立ち尽くしていた。そんな時に主はアブラハムのもとにやってこられた。14節、さあ目を上げて、あなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい。目に見える限りの土地をすべて私は永久にあなたとあなたの子孫に与える。神がくださったのは、今すぐにアブラハムの窮状を救う目に見える土地や財産、そんなものではなかったわけであります。神がくださったものは何だったか、約束であります。神は争うことをやめたいという人間の弱さゆえの願いだったのかもしれない。戦いに負けたというアブラハムの人間による弱さゆえかったかもしれない。他人からしたらそれは情けないことであり、格好悪い姿であり、敗北宣言だと。それを心に留めてくださったのだと思うのです。神はアブラハムの力強さでもなく、大しさでもなく、たけだけしさでもなく、不屈の心でもなく、揺るがない信念でもなく、その弱さゆえに約束を与えてくださったというのです。アブラハムの信仰は最初から強かったわけではないと思う。このように神との関わり合いとその約束を通してアブラハムの信仰は強められていったのではないかと思うわけであります。神は私たちの弱さを認めて慰めてくださるという確信が彼の信仰を強めていったのであります。それは今日の聖書箇所の最後のところで、アブラハムが神に捧げる祭壇を新たに築いたとこのように書かれていましたが、それほどまでに彼を喜びへと駆り立てるものでありました。私たちもまた同じではないかと思うのです。困難に遭うとき、自分の存在が脅かされるとき、自分の大切にしていたものを奪われそうになるとき、時には私たちの国境を脅かされそうになるとき、私たちは強くあらねばならないと、そのように思うのだと思います。その結果は、どうでありましょうか。強さを誇り、豊かさを求めたロとその一族は、その後、人の欲望に負けていくのです。その結果、ソドムとゴモラという町は神によって打ち滅ぼされたことになったのは皆さんもご承知のことかと思います。私たちが強さを求めて豊かさを求めて選択したことが招く結果は、まさに今現代で起きている戦争であり、環境汚染であり、差別であり、社会の分断なのであります。むしろ私たちが神に求められていることとは、私たちが弱い生き物であるということをまずは自覚するべきことだと思うわけです。ボロボロでかっこ悪いと言われたっていい、負け犬と呼ばれる姿であってもいい、笑われることがあってもいい、怒りを買うことがあってもいい、しかしそんな絶望の中でアブラハムは希望を見出した。その希望とは神からの約束であったのであります。ですから私たちも、主イエスは私たちに何の約束をしてくれたのかを思い出起こしたいと思うのです。 主イエスは私たちにこうおっしゃってくださいました。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためなんだ。私たちが争う相手に右なら左、左なら右でそのように差し出すとき、私たちは負け犬のような姿になっていることでしょう。心の苦しみがあるでしょう。葛藤や怒りや悲しみ、そういったものがあるでしょう。そういうときに、そういう私たちに主は伴ってくださると信じたいと思うのです。時に神が指し示す道は楽で安全な道とは限りません。イザヤやエレミアやエゼキエルなど歴代の預言者たちがそうであったかのように、また主イエスご自身があの受難と十字架で苦しみを受けられたように、主が指し示す道とは抗いようのないものであり、他人の圧力に押し出されるかのように弾き出された険しい道であることもあるのではないかと思うのです。私たちの希望はすでに主イエスによってもたらされている、そのことを思い起こしたいと思うのです。主はあの十字架と復活の御業を通して私たちに約束してくださったわけであります。私はいつもあなた方と共にいる。かっこよさではなく、不格好な時に、豊かな時より貧しい時に、栄光より没落に、強い時より弱い時に、私たちはイエスが伴ってくださることを信じ、そんな時に主の御旨にかなう生き方を選ぶことができるようにお祈りしたいと思います。お祈りします。恵みと憐れみに富めたも主よ、今日私たちはアブラハムの信仰の物語を分かち合う時を持ちました。私たちは弱く、私たちは負けることもたくさんあります。その時自分の利益を最大化しようとして強くあろうとするのではなく、あなたの指し示す道が何であるかを立ち止まり考えるひとときを私たちにお与えください。時に私たちはそれでもなお道を誤ります。しかしどうか主よ、私たちが弱い人間であることをご理解いただきたく、そして私たちがその弱さの中で苦しみながら必死にあなたの道を探そうとする姿勢をどうかお認めください。そしてもしよろしければ、こんな私たちですが、その手を差し伸べてあなたの道へと誘ってください。この小さな祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。アーメン。